ちいただきまして三叶546番別紙をご覧ください。講読文義明第一章五節から九節。私はモーセと共にいたようにあなたと共にいる。あなたを見放すことも見捨てることもない。
強く申し上がれ。あなたは私が先祖たちに与えると誓った土地をこの名に継がせるものである。
ただ強く大いに大しくあって、私のしもべモーセが命じた法律をすべて忠実に守り、右にも左にもそれてはならない。そうすればあなたはどこへ行っても成功する。
この立法の書をあなたの口から離すことなく、昼も夜も口ずさみ、そこに書かれていることをすべて忠実に守りなさい。そうすればあなたはその行く先々で栄え成功する。
私は強く大しくあれと命じたではないか。うろたえてはならない。おののいてはならない。
あなたがどこにいても、あなたの神主は共にいる。
主の祈りをお捧げします。プリントの裏面をご覧ください。主の祈り。天にまします。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ。御国をきたらせたまえ。御心の天になるごとく地にもなさせたまえ。我らの日曜の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。賛美歌75番。
Thank you.
お座りください。聖書を朗読いたします。はじめに旧約聖書箴言3章1節から12節、旧約聖書993ページです。箴言3章1節から、我が子よ、私の教えを忘れるな、私の戒めを心に収めよ。そうすれば命の年月、生涯の日々は増し、平和が与えられるであろう。慈しみと誠があなたを離れないようにせよ。それらを首に結び、心の中の板に書き記すがよい。そうすれば神と人の目に好意を得、成功するであろう。心を尽くして主に信頼し、自分の分別には頼らず、常に主を覚えてあなたの道を歩け。そうすれば主はあなたの道筋をまっすぐにしてくださる。自分自身を知恵あるものと見るな。主を恐れ悪を避けよ。そうすればあなたの筋肉は柔軟になり、あなたの骨は潤されるであろう。それぞれの収穫物の初物を捧げ、豊かに持っている中から捧げて主を敬え。そうすれば主はあなたの蔵に穀物を満たし、絞り場に新しい酒をあふれさせてくださる。我が子よ、主の里しを拒むな、主の懲らしめるを避けるな。可愛い息子を懲らしめる父のように、主は愛する者を懲らしめられる。続いて新約聖書コリントの信徒への手紙に8章16節から24節、新約聖書334ページです。334ページ、コリントの信徒への手紙に8章16節より、あなたに対して私たちが抱いているのと同じ熱心をテトスの心にも抱かせてくださった神に感謝します。彼は私たちの勧告を受け入れ、ますます熱心に自ら進んでそちらに赴こうとしているからです。私たちは一人の兄弟を同伴させます。福音のことで至るところの教会で評判の高い人です。そればかりではありません、彼は私たちの同伴者として諸教会から任命されたのです。それは主ご自身の栄光と自分たちの熱意を表すように、私たちが奉仕しているこの事前の技に加わるためでした。私たちは自分が奉仕しているこの惜しまず提供された募金について誰からも非難されないようにしています。私たちは主の前だけではなく、人の前でも公明正大に振る舞うように心がけています。彼らにもう一人私たちの兄弟を同伴させます。この人が熱心であることは私たちがいろいろな機会にしばしば実際に認めたところです。今彼はあなた方に熱い信頼を寄せ、ますます熱心になっています。テトスについて言えば、彼は私の同志であり、あなた方のために協力するものです。これらの兄弟について言えば、彼らは諸教会の使者であり、教会のキリストの栄光となっています。だからあなた方の愛の証しと、あなた方のことで私たちが抱いている誇りの証しと、諸教会の前で彼らに見せてください。以上です。お祈りをお捧げいたしましょう。天にいます父なる神様、聖日の朝、私たちは神様に守られて礼拝をお捧げするために集まってまいりました。ここまでの日々を神様がお守りくださいましたこと、心より感謝いたします。 私たちは心弱い小さいものです。神様の御心に沿うことのできない時もありました。神様の御前に心から懺悔いたします。先週の聖日は信仰の先達者の方々を偲んで聖記者記念礼拝をお捧げすることができました。感謝いたします。私たちは教会に連なってきた方々の信仰生活を思い、同じように歩むものになれますよう神様の導きを改めてお願いいたします。これからの新しい1週間、神様の恵みを覚え、神様の愛に応えて生活ができますよう導きと見守りをお願いします。今世界中では大きな地震があり、大変な時を過ごしている方々が大勢います。またいくつかの戦争も起きました。とても辛い思いです。どうか神様、一人一人が神様に愛されていることを思い、前向きに生活ができ、平和な時が迎えられますよう、世界中が平和で静かな時に主の日の礼拝が守れますように神様お力をください。今日一緒に礼拝を守ることのできない兄弟姉妹のことを思います。お一人お一人に神様が寄り添ってくださいますように、豊かな恵みがありますよう神様にお願いいたします。仙台東六番町教会が神様の御言葉を伝える教会として歩むことができますよう、神様の力と導きをお願いいたします。これから私たちは神様の御言葉を聞きます。語られる牧師の上に神様からの導きとお力が豊かにありますように、聖霊によって御言葉が私たちの日々の糧となりますようお願いいたします。このお祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。お立ちいただきまして、賛美歌21、13番、賛美歌のプリントをご覧ください。 お座りください。説教、キリストの使者、中本純牧師。
先ほど講読文の中でヨシュア記の御言葉を私たちは共に唱和いたしました。こちらヨシュア記第1章9節最後の言葉に、あなたがどこに行ってもあなたの神主は共にいる、こういう言葉が出てまいりました。私たちキリスト教の教会に通う者たち、またキリスト者とされた私たちにとって、神様がいついかなる時も共にいてくださる、このお方はインマヌエルの神である、つまり私たちと共にいてくださる神様である、そのことを私たちは自らに与えられた信仰として大切に受け止めております。ではそうした時に、私たちと同じくイエス・キリストによって共に信仰者とされた人々、そしてそうした人々が集まる諸教会を、私たちは自分の事柄のように受け入れることができているだろうか。つまりインマヌエルなる神を信じるということは、聖徒の交わりを信じることにもつながってまいります。私たちは共にキリストによって救われた信仰者の人々、そして諸教会を等しく神様と同じように受け入れることができているだろうかということを問いかけてくる、そうした今朝の御言葉であると思います。今朝を読みした8章16節以降、こちらには前回お読みした8章1節以降から記されてあるマケドニアの諸教会の人々がとても献身的な思いを持ってエルサレム教会を支えようとしている、そうした献金の様子というものが伝えられていました。改めて申し上げますと、パウロが伝えているこのマケドニア州の諸教会、ここに連なる人々も決して豊かな生活を送っていたわけではありませんでした。この時代、ローマ帝国によってさまざまな軋轢の中に置かれ、そして経済的に貧困する、そうした過酷な状況下に置かれながらも、それでも遠く離れたエルサレムの教会に連なるクリスチャンのために、この人々は祈りを持って献金を送り、また奉仕の技に従事した。そのことをパウロは喜びを持ってコリントの教会の人々に紹介しているのです。そうした中にあって、エルサレムに対して捧げられている献金というものが、いわゆる世間一般で言われているような募金活動、あるいはチャリティー活動とは異なっているという点についても押さえておかなければなりません。マケドニア州の諸教会の人々がエルサレム教会に連なる人々を思って捧げる献金、それは共にキリストに救われたものとして、キリストに預かるものとして捧げている献金であり、また奉仕であるということなのです。つまり私たちはイエス・キリストによって、たとえ遠く離れた場所にあっても一つとされている、つまりキリストの体として一つの教会とされている、この事実をマケドニア州の諸教会の人々は体現していたというのです。しかし改めて考えますと、パウロ自身伝道活動を行いながらこうした献金を諸教会から募るということは容易なことではなかったと思われます。現に私たちもこの仙台東六番町教会を中心に伝道活動を展開しています。しかしその一方で、どこかお金に困っている人々のために、またさまざまな問題で悩んでいるこの地域の人々のために奉仕や献金を募ろうという、そこまではどうしても自分たちにはそうした余力は残っていないと、ついこの口から言葉が出てきそうになります。 しかし前回お読みしました8章1節から15節までの箇所において、マケドニア州の諸教会も決して余力のある教会ではなかった。それなのにここまで人々は献身的な思いを持って献金や奉仕の技に当たっていた。それはどうしてなのだろうと読んでいる私たちは思わされます。そこにおいて何度も申し上げますように、これらの技というものがイエス・キリストを中心に据えて展開されている営みである以上、それに預かる者たちがキリストの喜びのうちに生きるようにされているという現実を知らされるのです。だからこそ苦しい時にこそ捧げるようにされている、ある種逆説的な出来事が展開されていたということを知らされるのです。パウロ自身もエルサレムの貧しい信徒たちのために献金を諸教会に呼びかけていたのは、ただ経済的に困っているからかわいそうだからというそれだけのことの理由ではありませんでした。もちろんこの根底には使徒言行録の15章で記されている使徒会議、その中でユダヤ人以外の異邦人キリスト者にも割礼を施すべきだという意見が出された、その会議の中において使徒ペトロが、人の心をお見通しになる神はユダヤ人に与えてくださったように異邦人にも聖霊を与えて彼らを受け入れてくださったのだ、だから異邦人に割礼を要求して彼らを悩ませてはいけない、その代わり偶像に備えて汚れた肉あるいは血といったものを避けるようにと、そのことをペトロは会議の中で使徒たちに向けて呼びかけます。その際にパウロ自身は伝道旅行を通して、これから異邦人伝道を行っていくにあたってエルサレム教会のことをいつも覚え、共にキリストにあって一つとされている者たちとして献金をもって支えていくということを約束したのです。つまりこうした献金活動というものは、ただ単に経済的な支援という意味合いによるものではなくて、キリストの福音によって同じ救いに預かるものとされている、その喜びを共に分かち合うという信仰的な行為であることがわかるのです。パウロは今朝の16節から17節にかけて、そうしたマケドニア州で起こされていた喜ばしき出来事、その際に自分の弟子であるテトスがどのような思いを持ってこれからあなた方のもとに行って献金を募りますということを、そのことをどのような思いを持っているかということを伝えます。そこにはこうあります。あなた方に対して私たちが抱いているのと同じ熱心を、テトスの心にも抱かせてくださった神に感謝します。彼は私たちの勧告を受け入れ、ますます熱心に自ら進んでそちらに赴こうとしているからです。弟子のテトスに関して前回8章1節以降お読みした際にもご紹介しましたが、彼は3回目の伝道旅行においてパウロに同伴した人物であります。それは福音宣教者としてパウロとある意味同労者であり、また一方でパウロの愛すべき愛弟子でもありました。そうしたテトスがこれからあなた方のもとに赴きます。このテトスはあなた方に対して今このパウロが抱いているのと同じ熱心さを持って赴こうとしているのです。だからどうぞ快く受け入れてくださいと、そういった思いを持ってパウロは手紙をしたためているのです。けれども今朝の箇所を読んでいますと、これからコリント教会に赴く人物がテトス一人ではないということがわかります。ご覧いただきたいのはこの18節から19節において2人目の人物、さらには22節のところを見ていただくと3人目の人物が挙げられていることがわかります。この18節から19節にこうあります。 私たちは一人の兄弟を同伴させます。福音のことで至るところの教会で評判の高い人です。そればかりではありません。彼は私たちの同伴者として諸教会から任命されたのです。それは主ご自身の栄光と自分たちの熱意を表すように、私たちが奉仕しているこの事前の技に加わるためでした。このように諸教会から非常に評判の良い人物がいた。この人物について名前は挙げられてはおりませんが、この人も同伴させますということを伝えます。またそれだけでなく、22節をご覧いただくと、彼らにもう一人、私たちの兄弟を同伴させます。この人が熱心であることは、私たちがいろいろな機会にしばしば実際に認めたところです。今彼はあなた方に熱い信頼を寄せ、ますます熱心になっています。熱心という言葉が何度も登場するくらい伝道に熱い人物であったということが伺えます。パルはこうしたテトスをはじめとする合計3名の人物をコリント教会の人々に紹介し、またある種推薦していると読むことができます。考えてみれば、コリント教会の人々からパウロ自身、あなたは本当にキリストの使徒なのかと疑われていた人物です。そのパウロが喜びを持って、この3人をあなた方に推薦しますと推薦しているわけです。これも非常にユニークな場面であると思います。ですが、私自身、こうしたパウロが書き連ねている文章においてこそ、キリストにあって一つとされた生徒の交わりとしての本当の推薦文というものが表されているような気がいたします。パウロ自身、先ほどお読みしました17節のところで、テトスに関して、彼は私たちの勧告を受け入れ、ますます熱心に自ら進んでそちらに赴こうとしているからですと推薦する理由を述べているのがわかります。ここで言われている勧告という言葉、何かしら堅苦しい意味合いの事柄として受け取られてしまいそうでありますが、別な翻訳の仕方をするとなれば、例えば勧め、あるいは励まし、またお願いといった言葉にも言い表すことができるかと思います。パウロ自身がコリント教会の人々に対して抱いている熱い思い、伝道のスピリットというものを、このテトスも同じように汲み取ってくれている。これは人間的な思いによるものではなく、同じキリストを信じる信仰がゆえに、彼自身も同じように教会を愛する心を持っている。そのことをパウロはこの手紙を通して伝えていることがわかるのです。さて、そのように見てみますと、テトス、そして残る2人の推薦でありますけれども、皆様いかがでしょうか。この時代、非常に貴重なパピルスの紙、紙片ですね。それにパウロ自身が手紙の文章を書き連ねているわけですけれども、とても貴重な紙にこれだけわざわざ文章のスペースを割いて3人を紹介するということを普通するでしょうか。もしこの手紙の残りの部分がもったいないな、これだけのたくさんの紙を用いるのもったいないなと感じるならば、テトスをはじめ残る2人をこれから送ります、彼らはとても熱心ですという、非常に簡潔にまとめた文章で書き記さないでしょうか。ところが一人ずつ丁寧に紹介するのです。これは面白いなと思わされるのは、改めてこれはパウロからの推薦であると同時に諸教会からの推薦である。諸教会一つ一つが紛れもなく神様によって建てられた教会であり、キリストを頭とする教会であるということを受け止めるならば、そうした一つ一つの教会からの声を書き連ねていると受け取るべきではないかと思うのです。したがって、彼ら自身、つまりここで紹介されている3名の人物自身、まさしく イエス・キリストの呼びかけに応じてこのお方からの証明を受けた人物であることに間違いはありませんが、同時に諸教会、つまりキリストによって聖徒とされた者たちからの証明をも受けている。あ、これはキリスト教的な用語で申し上げますと、内的証明と外的証明、その両方を受けてこれからあなた方のもとに赴こうとしている宣教師たちであるということをパウロは伝えていることがわかるのです。ではこうした様子を見て取るとき、パウロの時代の初代の教会が行っていただけの、これだけの諸教会の熱意、祈り、そして一人の人物のために祈りを持って送り出そうとする、そうした営みというものを今日の私たちの教会は行えているだろうかと、ある種反省の念も含んだ意味において私自身考えさせられるのです。先ほど旧約聖書の箴言3章の言葉を私たちは共に聞きました。そちら3章3節以降に次のような言葉が出てまいります。慈しみと誠があなたを離れないようにせよ、心の中の板に書き記すがよい、そうすれば神と人の目に好意を得成功する、するであろう。神様と人の目を私たちはどれだけ意識しているだろうか。これはいわゆる世間体というものとは異なっております。その証拠にこの4節のところで出てきます神様と人の目にという言葉遣いでありますが、同じく旧約聖書のサムエル記の上の中で、サムエル記の上2章26節の中で、預言者サムエルがまだ幼い頃、神様にも人々にも喜ばれるものとして成長していったという、そういった文章が出てまいります。そこで使われている言葉遣いであるのです。つまり私たち一人一人は何も宣教師でなくとも常に神様からの呼びかけと、それとともに同じくキリストを信じる者たちの祈りによって常に祈りの眼差しを持って見られているという、ある種内的証明と外的証明とを携えて歩むようにされている信仰者であるということができるのです。改めて私自身、教会の牧師として考えさせられることがございます。それはもちろん私たち仙台東六番町教会が所属しております日本キリスト教団が、ずっと以前より括弧教会主義に陥りやすい風潮があるという声をたびたび聞く機会がございました。もちろんそういった一面もあります。そうではないとおっしゃる方も当然いらっしゃいます。そういった中で自分自身、この宮城の中地区、そして東北教区、そして日本キリスト教団との関わりに携わらせていただく中で、やはり教会というものが、その規模が大きかったり小さかったり様々ありますが、その規模に関係なく教会というものが今の時代、括弧教会主義、つまり他の教会とのつながりを保つことなく、その教会のみで活動を展開していく風潮に陥りやすい環境にあるなというのは考えさせられます。そして自分自身、やはりそれは反省の念を持って思わされるのは、私の目から見ますと、その大きな原因の一つとして、それは牧師によるところが大きいなと考えさせられるのです。教会同士関わりを持ちたい、教会員に連なる方々が、あの教会はどのようなところなのかな、一度行ってみたいなと思っていても、牧師同士の部分でいろいろな考えを持っている牧師の方いらっしゃいますので、考えが合わないとか、あるいは自分たちは自分たちの教会だけでやっていけるというポリシー、 そういった理由などによりなかなか牧師の部分でそうした交流がストップしてしまい、教会同士の関わり、そしてつながりというものが持つことができないでいる、そういった風潮に置かれやすいのかなと感じさせられました。ある意味牧師に向けられた今朝の聖書の箇所のメッセージであると思わされるのです。しかしキリストはそのように諸教会のつながりというものを分け隔てしたり、あるいは牧師同士の考えが違うからといって生徒の交わりを妨げたりということはなさいません。ましてやユダヤ人そして異邦人においても等しく福音を述べ伝えるべく諸教会を建てるように使徒たちに命じているのです。改めて思わされますのは、私たちに必要なのは、主に牧師を中心として求められていることは、キリストにあって一つとされているこの現実を共に喜び、そして諸教会のために祈りを捧げる、そうした熱き祈りと思いではないかと思わされるのです。ご一緒にお祈りを捧げましょう。教会の頭なるイエス・キリストの父なる神様、聖書は常に神様に眼差しを向け、そして生徒たちのために熱き祈りを捧げる、そうした者たちのことを良きキリストの使徒として伝えております。私たち一人一人もキリストによって使わされている使者であるということを御言葉から知らされています。ですからどうか私たちのこの営みというものが仙台東六番町教会のみならず、この世界に建てられた世々の教会とともに一つとされているその現実を喜びを持って味わうものとさせてくださいますようにお願いいたします。またそればかりでなく、優る衆に捧げた聖居者記念礼拝にあるように、今この時天上の教会で礼拝を捧げている信仰の先達者の方々と、そうした方々とも一つにされている、そうした交わりであるということを知らせてください。私たちはキリストにあって一つとされています。また一つの教会であります。その現実を聖霊なる神様、あなたが上よりの注ぎを通して豊かに私たちに知らしめてください。仙台東六番町教会に連なるすべての方々、そして世界中の教会に連なる方々を、そしてこの世界に生きとし生けるすべての方をあなたがお守りください。このお祈りをイエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
お立ちいただきまして、賛美歌288番。
主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けてあなたに平安を賜るように、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。